ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由美です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメ、スポキャス TV、今回もやってまいりました。石崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月ということでね、はい、まあ、この間、月を見るなんていう話もありましたけど、はい、なんか石崎さん、他に10月っていうと。
運動会とか。
そうか、でも運動会って、結構昔、つまり体育の日っていうのは10月とか、今10月の3連休の大体そのあたりだと思うんですけど、結構学校とかによって、うん、うちの子供なんか結構5月とか、下手したら6月梅雨じゃんみたいな。どうですか、
ね、我々の時代とは違って、今もう各学校ね、全然バラバラなんですよ。はいはい、ただうちの子が通ってる学校は10月にやったりとか。は
い、いいですね。
するんですよ。でもあとね、運動会とか言わない学校もあるんですよね。
うん、なんて言うんですか？
スポーツフェスティバルとか、はいはい、各学校ね、違う言い方してるね、学校もあったりするんですよ。だから、運動会って呼ばない子たちもいるんですよね。
そうか。でも結構ね、いろいろバラエティに富んでる、はい、まあ、この運動の季節だと思いますが、まあ、ちょっとね、体を動かしていきたいなというふうに思っています。はい、ということで、今月のゲストは、医師医学博士の堀田修先生、最新刊、いつまでも消えない辛い疲れだるさの正体、慢性疲労を治す本ということで、お話を伺っています。はい、第2回をお届けしたいと思います。どうぞ。
どうぞ。
まあ、今のところでね、もちろんこの慢性疲労の治し方についてはこの本にもありますし、今日せっかくなのでいくつかご紹介いただきたいと思うんですけど、その前に石崎さんもこの本を読まれて、今日堀田先生初めてで、はい、まあ、普段ね、体もテニスでも動かしますし、はい、まあ、この慢性疲労っていうキーワード、まあ、あと実際本読んでみて何かシェアすることが先生にちょっと聞いてみたいことありますか？
今日ようやく先生にお会いできたっていうところで、これはもう早川さんが
僕は3年ぐらい
ずっと堀田先生のことをお話しされていて、衝撃的だったのが、ただのうがいじゃダメですよっていうことをね、3年前にお話しいただいたことを今ずっと思い出してたんですけど、
ちょっとドヤ顔でした。
ドヤ顔でしたね。
すいません、僕が偉いわけじゃない、先生が偉いんですけど、
鼻の奥っていうのは僕も経験したことがないところなので、そこがいかに大事かっていうのはもう先生の方も読ませていただいて、理解はしてるんですけど、いまいちその中で何が起こるのかっていうところが今日は詳しく聞きたいなと思ってまして、やっぱ喉ってガラガラペっていうの
ね、そうなんですね、鼻の奥なんだけど喉と感じちゃうんですよ、喉が痛いと口開くと口が赤いように感じるんですよ、実はそんな赤くないのがほとんどなんです。喉が痛い時にグニグニ行くと、あ、ちょっと喉が赤いですねって言われるんですよ、あれも本当は赤くないことが多いんですね。
そうなんですね、
で本当に溶連菌とかだとね、ものすごく赤くなることあるんですけど、ウイルスだとそんなことはないですね、それで実際になんで赤くないかっていうと、本当に炎症を起こしているのはその上の上咽頭のところなんです。中咽頭のあたりに喉の痛みを感じるんだけど、実際に炎症を起こしている元はもうちょっと上のところなんですね。だからなんで鼻の奥なのに喉が痛いと感じるかっていうのは、そこに分布している神経の問題なんです。上咽頭っていうのは迷走神経、これが重要なんですけど、もう一つ舌咽神経っていうのが分布してるんですね。舌咽神経っていうのは喉に行く神経なんですよ。鼻の奥に炎症があるんだけど、脳が勘違いして喉と感じちゃうんですね。だからの、鼻の奥が炎症があるんだけど、喉が痛いと感じるのは脳の勘違いなんですね。だからそこで喉のうがをしてもですね、喉の痛みは取れない。
ずっとやってきたのは何だったんだろうかっていう。
僕先生とお目にかかってはこの5年とか4年か、一回も口のうがいしてないです。
そうですよね。
はい、まあ今ね、その喉の話ありました。それと今回のこの新刊で書かれてるこの慢性疲労、まあ僕があの上咽頭炎の本も読ませていただいてますけど、その症状は結構似てるのかなというか、本質は同じことなんですか？
そうですね。だから基本は慢性上咽頭炎が引き起こす脳の炎症なんですね。そうすると慢性上咽頭炎が引き起こしているわけだから、慢性上咽頭炎を治療すれば治りそうなもんで、実際治るケースが多いんだけど、8割の人は治るんですけど、しっかり治療すれば。
それだけでもすごいですけどね。
でもね、やっぱり2割の人がね、日常生活に復帰できない状況なんですよ。だからまあその2割の人をどうしたら治せるかなということまで一歩踏み込んで、この本の中には書いてあるということなんですね。
そういう意味では前著とね、またシリーズで読んでいただけるとぜひ かなと思うんですけど、まあ、一応その慢性上咽頭炎出てきたんで、この慢性上咽頭炎、僕がやっぱり衝撃的だったのはですね、僕自体がずっといつも喉は朝起きたら痛いみたいな、風邪ひいてるわけでもなさそうだし、うちの家族全員喉痛くないのに僕だけなんでいつも痛いんだろうと、そういう状況で先生の本を読ませていただいた時に、日本人のかなりの割合の人が慢性上咽頭炎になってたってありましたけど、この辺ちょっと補足いただけますか。
8割ぐらいの人は慢性上咽頭炎持ってるんですね。結構重症でもね、自覚症状ないこともあるんですよ、うん、必ずしも上咽頭炎があれば症状があるわけではないんですね、うんうん、自覚症状がある上咽頭炎っていうのは非常に分かりやすくて、はい、そこを治療するとその自覚症状が取れると、うん、だから慢性上咽頭炎がその原因であろうということを言えるんですね。もともと慢性疲労症候群という病気があるんですね、はい、疾患としては認められてるんですけど、はい、まあ、あまり注目されてないんですね、うん、気持ちの問題じゃないかみたいなような捉え方されてたんですけど、うん、ここ数年でこの疲労の研究が進んだのはコロナ後遺症の登場なんですね、はい、コロナになってからこの疲労感が、ね、はい、抜けないって人がかなりの数いて、うん、だから慢性疲労の研究をしたんじゃなくて、うん、コロナ後遺症の研究を、うん、がされて、うん、それが実は慢性疲労とも、
なるほど、
本質だったんだなっていうことだと思うんですね、うんうん、
これ、まあ、慢性上咽頭炎も絡んでくると思うんですけど、まあ、この中でね、慢性疲労ってことで疲労感ってありますけど、この帯を見て疲労感、倦怠感、頭、首、肩、背中の痛み、不眠、集中力低下、めまい、まあ、あと当然喉の痛みなんかもあると思うんですけど、するともうかなりの人に何らか当てはまるんじゃないかなと思うんですけど、石崎さんあんまり僕と違って喉痛い痛いとか言わないと思いますけど、
20代の時なんですけど、体調が悪い時あったんですよ。本を読んでて思ったんですけど、僕はあんまり喉強くなかったんですよ。カラオケとかそういったところ行っただけで次に潰れちゃうぐらい、うん、ちょっと体調悪くなると必ず喉腫れててっていうところで、で3年か4年前ぐらいに早川さんから鼻うがいを勧められてやるようになって、結構僕体調いいんですよ。
あ、素晴らしい。
鼻うがい最初ビビりながらやったんですけど、うん、そこからすごく調子がいいなっていう感覚がありますね、うん、
慢性上咽頭炎、まあ、おそらく8割ぐらいかかってるかもしれないとおっしゃいましたけど、
基本ね、うん、口呼吸なんですよ。口を開いてると、はい、鼻は天然の浄化装置があるんですね、
はい、
加湿したり加温したり、はい、あとは鼻毛だけじゃなくて奥に繊毛がありますから、うん、そこで空気をきれいにすることなんです、はい、ところが口で呼吸するのは人間だけなんですよ。人間以外の哺乳類は口では呼吸してないです、はいはい、そうなんですよ。馬が口が開いてるみたいするでしょ、あれは呼吸してるわけじゃないんですよ、ね、
これ僕 ありました。
口呼吸
があって、うん、ちょっと改善した方がいいなと、
うん、あ、じゃあやっぱりそうなんですね、先生、はい、
だから鼻から空気が入らずに口から空気が入ると、うん、もちろん肺の方にも行くんですけど、一部は上咽頭の方に行くんですよね、うん、その空気が汚れてたりすると、うん、上咽頭って体の表面でリンパ球が顔を出してる場所なんです、うん、なのですぐそこが刺激されて炎症が起きちゃう。
いや、もう鼻うがいとかね、口呼吸ってキーワードも出てきたので、そろそろですね、この慢性疲労ね、このいろんな症状ありますけど、どうやって治すのっていうことで、まあ、この本ぜひ読んでいただきたいんですけど、まさにここにね、自分でもできる健康な毎日を取り戻す重要な方法ということで具体的に書いてあるんで、ぜひ読んでいただきたいんですけど、先生、まあ、せっかくなんで今日いくつかこういう方法あるよって話もそうですし、具体的にこれをちょっと見せていただくでもいいですし、
うん、はい、その前に、はい、なんでこういうものを使うといいかっていうことの、
う
ん、
あ、そうですね、
メカニズムをちょっと話していいですかね、はい、お願いします。でなんで上咽頭炎があるとその 脳の炎症が起こるかっていうと、うん、上咽頭炎とここに神経があるんですよ、ね、
はい、
さっき言った舌咽神経と迷走神経ってあるんです。瞑想、その上咽頭っていうのは風邪で必ずやられる場所なので、コロナもそうですけど、上咽頭に炎症が起こると迷走神経の炎症が起こるんです、うん、でもその迷走神経の炎症が神経を伝わってまず炎髄に行くんですね、うん、炎髄の骨側核っていう迷走神経の中枢があるんですけど、そこに炎症が行ってその後脳の方に炎症が行くんですね。で脳の炎症っていうと怖いと感じると思うんですけど、脳の神経細胞が炎症を起こすわけじゃなくて、脳にはですね、大きく分けると2種類の細胞があって、一つは神経細胞、もう一つはグリア細胞。神経細胞よりもグリア細胞の方が圧倒的に量が多いんですけど、そのグリア細胞っていうのが、これはね、いろんな機能を持ってて、人間の脳には白血球のようなものはないんですけども、このグリア細胞っていうのが免疫の作用も持ってるんですね。寝不足だと具合悪くなるでしょ、
はい、
寝不足だと具合悪くなるのは何でかっていうと、脳の脊髄液が脳の神経が活動すると、うん、 当然老廃物出るわけですよ、はい、その老廃物を運ぶのは人間の体にはリンパがあるんです。老廃物を運ぶ流れが、うん、だけど脳にはリンパがないんですよ。リンパがないくてどうやって脳の老廃物を運ぶかって言ったら脳脊髄液がその老廃物を運んでるんです。ところが脳脊髄液っていうのは細胞の間の隙間を通っていくので起きてる間はグリア細胞が大きいんですよ。でこっちが神経細胞だとこっちがグリア細胞を出すとグリア細胞が大きいんですよ。ところが寝てる間グリア細胞ってちっちゃくなるんですよ。でちっちゃくなるからそこに隙間ができるんですよ、はい、でその隙間ができてその隙間を通って老廃物が脳の外に運ばれるんです、うん、でその脳の老廃物が運んだ先がどこに行くかと脳の外のリンパ路なんだけどリンパの流れがあるんですけど、はい、そのリンパの流れが何本かで合流するんですね、はいはいはい、それが鼻の奥の
なるほど
で上咽頭リンパ層っていうのがあるんです、はい、だからそこに炎症が起きるとそこ のリンパの流れが悪くなるから言ってみれば下水下水管が詰まったような状態で、うん、その下水管の詰まった上流にある脳の働きが悪くなってしまう、うん、そういうことなんですね。
そういうメカニズムがもう明らかにあるわけです
ね。そうなんですね。
さあエンディングのお時間ですが、はい、堀田先生お招きして、まあ、今までも様々なゲストをお招きしてきましたけど今回も結構ね、まあ、個人的にもですし石崎さんとしても結構特大のインパクトあったのかなとね先週も話してましたけど、まあ、先週に続いて何か今感じてることをありますか。
先生が腎系 の、うん、専門医だっていう、
ね、腎臓 ね、
はい、腎臓のちょっとお話聞いた中で、はい、私の、ね、父も今70代後半に差し掛かって、はい、20年前ぐらいですけど、
うん、
腎臓の、ね、病気を患った時があって、はい、でもそこから元気に復活して、うん、今も現役でバリバリやってくれてるんですけど、はい、そういった関係があるっていうねことをお話聞いた時にああやっぱ本当人間の体って知らないこともいっぱいあるし、うん、やっぱこういった本を読んで、はい、先生のお話聞いて、うん、やっぱりいろんなことを情報を得て、はい、自分でやっぱり健康を作っていくっていうことは、うんまあ、改めて大事だなと思いましたね、
うん、そうですね本当にもうねうまくまとめていただいて本当に僕も実感する限りなんですが、うん引き続きですねまた来週以降も堀田先生のインタビューをお届けしたいと思いますので楽しみに、放送をお待ちいただけたらと思います。はい、ということでそれではまた次回。
この番組は提供五大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。